ここは都立の青春高校。今ちょうど朝礼で校長先生が話をしています。
先日の調査を見ても明らかなように、ここ数年我が校の風紀は非常に乱れがちである。
あの新任の校長、よくくっちゃべりやんな、本当に。
早く終わんねえかな。
そこでこの改善の施策として、私は諸君たちに再び制服の着用を求める。
ちょっと待てよ。
なおこのことはすでに職員会議でも決定し、私の一存ではない。
おい、なんだって制服強制？
まったくなんてことだよ。
おいわ。現在過半数が私服化している都立校の中で、しかも私服に変えて10年以上経つのに突然の制服再強制、生徒が驚くのも無理はありません。
本日放課後3時半に生徒会役員は生徒会室に集まってください。
今日みんなに集まってもらったのは他でもない、今朝の制服化問題についてだ。みんなびっくりしただろ。
そうだよ、先生たちは一方的に決めたんだぜ。
そうよ、全く寝耳に水よ。
そこで近日中に生徒総会を開いて生徒の意見を聞き、先生にも制服化の意図をはっきり話してもらい、その後で校則にするかどうかは決めるべきだと思うんだ。
当然それが筋だよ。
そして数日後、生徒総会が開催されました。ひとしきり生徒の意見を聞いた後、
お聞きの通り僕たちは今回の制服強制化には反対です。やり方も問題ですが、第一その意図がはっきりしません。そこで先生たちの制服化への理由を釈明してもらおうと思います。
私には説明しろと言われる方が心外だな。第一黙って聞いてると君たちは何も反省しないみたいじゃないか。いいかい、こういう結果を作り出したのは君たち自身だ。最近の風紀の乱れに君たちは気がつかないのか。学校に下駄履きで来たり化粧して来たり、その上遅刻はやたらに多い。学校全体のレベルが下がりつつあるんだ。そこでその改善策の一環として制服化ということが打ち出されたんだ。
それじゃ制服さえ着せときゃ成績上がってお行儀が良くなるっていうのか。
そうよ、ふざけてるわよ。何
だ、少なくとも役に立つと私は信じている。
誰が良くなってやるもんか。そんな横暴に誰が屈するかよ。
そうよ、バカにしないでよ。
俺たち静かにしてくれ。ここで生徒のケツを取りたい。制服化に反対の者、席を立ってくれ。これが生徒会の意見です。
とにかくこの問題について情報はないんだ。来週より制服化を実施する。着用してこない者は定額処分もするつもりだ。しかしよく覚えておきなさいよ、今回のことは全て君たちの行いが呼んだんだぞ。以上。
しかし参ったよな、来週から詰め入りかよ。先行たち定額をかざして俺たちを脅しやがって。
どうにかならないのかな、全員で制服防御コット運動とかさ。
ダメよ、みんなそんな協調性ないもん。
だけどみんななんでそんな制服嫌がんのかな。
なんだってお前、嫌だから嫌なんだよ。みんないい加減カッカ来てんのに、その上ラブって水を差すようなこと言うなよ村田。そういうお前どうなんだよ。
そりゃ僕もなんとなく窮屈だし、それぞれの個性がなくなって統一化されちゃうで嫌だよ。だけど僕が言うのは、その反対のための反対じゃいけないんじゃないかってことなんだ。
反対のための反対？
うん、上からの押し付けは一切嫌だっていう態度で、僕たちが片っ端から先生たちの言うことを拒否するのはどうかな。現に生徒総会の時だって少数だけど制服に反対しない生徒だっていたわけだし。
そうね、この間転校してきた足立くんなんかも言ってたんだけどさ、前の学校は制服だったらしいんだけど、でも俺はこの学校の学生なんだっていうけじめがついてよかったって。今は毎日何を着るかで苦労するんだって。
よし、それじゃ言ってやろう。俺がどうしても許せないのは、風紀が乱れたから生徒に制服を着せて向上させようっていう、そういう安易な学校の態度なんだ。制服を着せりゃ貧困法制になるなんて単純なものじゃないんだよ俺たちの実態は。奴ら悪いのは俺たちだから、それで制服で縛り付けて言うことを聞かせようって考えてるのが見え見えじゃないか。問題は制服そのものの是非じゃない、あいつらのそういうものの考え方なんだよ。風紀が乱れたのは誰のせいなんだ。俺たちが学校の勉強に夢中になれないのは俺たちのせいだって誰が言えるんだよ。え？そうじゃないか村田。
村田君は 鋭い多田君の言葉に何も言えませんでした。でも心の中には即座に多田君に従って反対運動に立ち上がるのを引き止める何かがあったのです。それは見えない両親の声みたいなものでした。そう、村田君はクリスチャンだったのです。
確かに多田の言うことは的を得てる。だけどだからといって僕たちが堅くなに拒んでばかりいて、果たして本当の解決になるんだろうか。イエス様は上に立つ権威が従うべきだと言っている。でも従ったら、
とにかく俺みんなにも話して反対運動を進めようと思うんだ。村田、お前も手伝ってくれよ。
うん、僕ちょっと考えさせてくれないかな。それじゃ
あ。なんだあいつ、クリスチャンってのはこういう時優柔不断で困るよな。
村田君はその夜一生懸命考えました。
一体拘束って何のためにあるんだろう。僕たちを縛りつけるためか。いや、そうじゃないはずだ。もし僕たちが何でも上から決められた規則を拒否していたら、学校の秩序はどうなるんだろう。この社会はどうなるんだろう。自分勝手に人間が生き始めたらもうめちゃめちゃになってしまう。イエス様が上に立つ権威に従いなさいと言われたのはそのためなんじゃないかな。だけどただの言ったことも本当だ。先生たちが僕たちの気持ちを考えようともしないで力で押さえつけようとするのはひどい。それじゃあ絶対に解決しない。僕たちはますます無気力人間になってしまう。どうしたらいいんですか、神様。僕はどうしたら。
思い余った村田君は教会の高校生会のリーダーをしている永井先生の家に相談に行きました。先生は村田君の語る一部始終を聞いた後で、
うん、そうか。まあ先生も君の気持ちよくわかるよ。
でも先生、僕は拘束そのものは必要だと思うんです。だって拘束は本来は先生が生徒を扱いやすくまとめるためにあるんじゃなくて、学校の規律を守り生徒がけじめのある学校生活を送っていくためにあるんでしょ。
その通りだ。だけどその本来必要なはずの拘束が今問題の種になっている。村田君、何が欠けているんだい。君の目で冷静に見てどうだい。
先生たちは僕らに強制してただ統制が取れることだけを考えてる。ただの言う通りです。でも僕らも今かなり風紀が乱れやる気をなくしてしまって、それを先生や学校のせいにしてる。なんかお互いに自分勝手な考えを押し付け合っていて対話がないんです。
対話か。うん、その辺だな問題の核心は。上に立つ者は下の者を自分の言う通りにさせようとする。下の人たちは反発して力で対抗しようとする。そこに衝突が起こる。突き詰めて言えばこれは人間の罪から来る問題じゃないかな。
あ、そうか。そうですね。でも先生、どうすればいいんですか。先生たちは僕らの言うことをガンとして受け付けはしないし、ただたち生徒会メンバーはデモをやるって生きり立ってるし、僕一人じゃどうしようもないんです。
わかるよ村田君、君の気持ちは。だけどね、そんな状況の中に立たされているからこそ、自分はイエス様に会ってどういうものなのかを考えてみるべきじゃないかな。さあ聖書を開けてみよう。
永井先生の開いた聖書の箇所にはこう書いてありました。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。
自由、イエス様に与えられた自由、何者にもとらわれない本当の自由、僕はそれを持ってるんだ。だからこそ学校の規則にも進んで従えるんだ。そして自分の示されたところに従ってなすべきことをすればいいんだ。そうか。
村田君は初めて心の底に一筋の光が見えてきたように思いました。 これから具体的に何をすべきなのかまだはっきりとはわからない。でもしなければ。彼は心の中に静かな安らぎと不思議なほどの力強さが湧いてくるのを感じていました。